さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。第142回目の書き置きは、本木克英監督作、カーリングの神様です。まずあらすじですね。風光明媚な小さな町、長野県御代田町にある日本でも数少ない民間のカーリング場は、経営難により存続が危ぶまれていた。その危機を救うべく、女子高生が再建のために立ち上がる。彼女たちの情熱は周囲の大人たちも巻き込み、成長と衝突を繰り返しながら国際エキシビションマッチへと舞台を移していくという物語。出演キャストには本田望結さん、長澤いつきさん、泉千夏さん、白倉葵さん、川口ゆりなさん、江本明さん、六角精児さん、田中玲奈さん、高島玲子さん他となっております。僕の出身地ロケ映画ということで、公開2日目になんとか時間を作って見に行ってきました。注目度としては残念ながらそこまで高くないでしょうし、実際お客さんの方は僕含め3人というね、ちょっと悲しいスタートを切りましたが、長野県映画としてね、なんとか頑張ってほしいと思います。というわけで早速カーリングの神様、僕の率直な感想ですけども、良かったです。まあ予告とかね、あらすじ見た時点でお察しの通り、何がどう転んでも傑作を期待するような内容ではないので、普通にそこそこ見られればいいやぐらいだったんですが、キャストの皆さん、特に本田望結さんをはじめとした選手を演じた方たちが頑張ってまして、映画としては全然悪くない、まあなんか主張強めの長いだけのしょっぱいダサ作を見るぐらいならこっち見た方が断然いいほどぐらいだったんですが、ちょっととてつもない、これ物が物だったら大問題になるレベルの爆弾が仕掛けられていまして、僕ちょっとね、本当に眉間に深めのシワができてしまいましたね。内容の方は少し後回しにして、まずその爆弾について触れたいんですが、今回このカーリングの神様、主題歌を STU48 の皆さんが歌ってまして、それがエンディングで流れるんですが、それ自体はね別に全然いいんですよ。むしろ曲自体は爽やかで映画に合ってましたし、僕割とそういうのに寛容な方で、洋画とかでよく日本独自のエンディング曲に変更されたりするのも別に許せる、まあ後で本家のサントラ聴けばいいやぐらいな、好きにしたらって感じであんまり気にしないぐらいなので、何が流れても基本 OK なんですが、まあ STU48 ちょっと知らなかったんで調べてみたら、瀬戸内海近辺県のアイドルさんたちだそうでして、まあ、海なし県の長野県の映画でね、まあ、瀬戸内海かとは少し思いましたが、確か新潟にも同系統のグループいたはずなので、最悪選ぶならそっちじゃないかなとはね、まあ、長野県と新潟お隣さんですし、まあ怒られるかもしれませんが、日本海面してないところなんかね、ほとんど同じような田舎でしょうから、素人目線ですがそういう指摘をしたくなりましたけども、まあそれは置いといて、その STU48 さんの曲がエンドロールでかかるんですが、画面右側にキャストやスタッフさんの名前が流れて、左側に劇中の一場面の写真が、まあ、スライドショーみたいに切り替わるんですね。まあ、これはよくある、こんな時もあったねみたいな感じでいいんですが、途中からですね、そのスライドショーがなんと STU48 のライブ映像に切り替わるんですね。え、なんで？ちょっとびっくりするぐらい、全く何の脈絡もなくがっつりライブ映像が流れまして、ついにはなんと全画面をライブ映像が独占するんですね。つまり見ている観客は映画のエンドロールではなく、最終的に STU48 のライブ映像を映画館で見させられるわけですね。っていうね、これはさすがにちょっと問題ですよと、なんなら映画的爆破テロと呼んでも差し支えないぐらいの行為だと思うんですが、なんか劇中のミオステーラっていうチームの応援団にそのアイドルの方が一人二人ぐらい出てたっぽいんですけど、そんなさまつなもんで映画一本のフィナーレを独占しちゃいけないですよ。どうせこんな映画、地元の田舎者以外ろくに客も来ねえだろうと、好きなアイドルのライブ最後に流したろうとかね、そんなのさすがにない。まあきっと実際そんなに人は見に来ない映画だと思いますが、それに自分たちでね、作り上げた作品に自分たちで泥塗ってどうすんだって話ですから、ありえないとは思いますが、もし仮に 1% でもそういった悪意のもとで構成されたものだったなら、 映画という概念そのものに対する凌辱行為だと思いますね。その重ねて申し上げますが、アイドルの方たちは全く悪くないんですよ。ほぼ無関係なライブ映像で映画を締めくくるという行為が悪いということだけね、念のためご承知ください。ということで、なんだかおかしな流れになってしまいましたが、ここからはしっかり本題としてカーリングの神様についてお話ししていきたいんですが、本木監督のオリジナル脚本ということで、潰れかかったカーリング場を女子高生が盛り上げるぞって、なんか実際にありそうな話ではありまして、その辺も温度感としてそこそこ良かったですし、冒頭にもお話しした通り、選手たちを演じた皆さんが本当に素晴らしくて、そもそもの話なんですけど、カーリングって映画にしづらいスポーツだと思うんですよ。劇中でも少し触れられて、選手たちも映像内で登場するんですが、有名なロコソラーレがもう大人気で、カーリング自体の認知度も非常に高いものになってますから、今まで頻繁に映画化されていてもおかしくないスポーツなんですが、どうしてもコンパクトなスポーツなので、場面の広がりがなかったり、ルール的にドラマを作りづらかったりして、話には上がっても映画としての質を担保できない競技だと個人的にはね思うんですよね。実際今回のカーリングの神様も盛り上がりに苦心した形跡がありましたし、それがうまくいったとはお世辞にも言えないんですけども、そこを見事にカバーしたのが先ほどもお話しした演者たちの努力ですね。カーリングなんてね、もう一朝一夕じゃそんなマスターできない、趣味の範囲内ならね、年齢問わず楽しめるんだとは思いますけども、競技者のカーリングとしてしっかり様になっている状態になるまできっと猛特訓されたんじゃないかなと思いますね。もちろん編集はうまく使ってではありますが、しっかり見栄えが出るまで仕上げたように見えました。ただ冒頭でもお話した通り、抜群に面白いかって言われるとそうでもなくて、そのタイトルにもなってますカーリングの神様、あれがちょっとね、いわゆるシェンロンタイプのドラゴンというか、三代に竜神伝説みたいなゆかりがあるみたいなので、それ由来だとは思うんですけど、あれがやっぱりああいう風に見えちゃダメですよね。いいショットにはカーリングの神様が現れるという話なんですけど、劇中で複数得点を狙う場面でカーリングの神様がなんかふわっと出てくるんですが、あいつ何しに来たんだっていうね、攻める姿勢いいねって感じなのか、それなら偶発性だったりたまたまストーンが当たっていいところに行くっていうのはもちろんカーリングの醍醐味の一つでもありますから、そういう絡め方をしてもよかったんじゃないかなと。そのショットのミスとか偶然をカバーしたり、スピードの調整をするためにリリースした後にある程度ストーンをコントロールできるスイーパーがいるんでね、このあたりも映画にしづらいスポーツの要因だよなと改めて思いましたね。それで一番興味深かったのが三代町の立ち位置っていうんですかね。三代って軽井沢と小諸と柵に囲まれてるんですね。軽井沢は知っての通り日本有数のリゾート地ですし、小諸は観光資源が豊かですし、柵は北陸新幹線が止まるので大きな起点になってまして、それらに囲まれた、小さな町なんですけど、軽井沢にちょっと負い目を持ってるというか、なんか軽井沢に近いからってことで三代に移住する人も近年結構多いようですけど、目の上の炭鉱部的な、軽井沢のものすごく立派で綺麗なカーリング場とかも劇中で登場するんですが、対比が効いていて非常に良かったですし、都会の人にその関係性伝わるかなっていうのはあるんですが、そういうこの場所だから映画として成立した要素っていう部分でも、カーリングという難しい題材を扱いながらもどうにかうまく構成できていたんじゃないかなと。それだけに最後のエンドロールがね、やっぱり映画の中身が特別濃かったらそこまで気にならなかったと思いますけど、そこまでではなかったっていうのがまた悲しいところではありました。ということで最後に、本当に細かくてどうでもいいうるせえよって言われる部分だと思いますが、アナウンサーさんはちゃんと正しく言ってるんですけど、劇中でエキシビジョンをエキシビジョンって言ってる方が結構いて、そこがどうしても気になっちゃって、主演の本田望結さん思いっきりエキシビジョンって言っちゃってて、本田さん確かフィギュアスケートやってたはずなので、それもフィギュアって言われたりすること多いと思うんですけど、そういうのあまり気にならないのかなと。 言い間違いを現場で指摘する人いなかったのかなってちょっとモヤモヤしてしまいましたね。まあニュアンスでね全然伝わるんでね、とやかく言うべきではないのかもしれませんが、まあ一応映画っていう商品を世に出してる以上その辺に気を使っていただけたらなと思いました。本当に細かくてすみません。はい、ここでメールが届いたようですので早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのカーリングの神様見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。カーリングの神様、決して特別いい出来ではないが、カーリングを題材にした映画を今すぐ見たいなら見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。